はい、こんにちは、ショプーです。今からヤフショ輸入の話をしたいと思います。先週、先々週と大阪と東京で、この話をしてきたんですが、すごく反響がありまして、で、まあ、ぜひ聞いてほしいっていう思いと聞きたかったっていう声がありましたので、今回皆さんにお伝えすることになりました。まあ、最近僕が言ってる、まあ、ヤフショ輸入なんですけれども、なんでヤフショ輸入をしたらいいのかっていう話なんですね。なんでこんなにおすすめしてるのかっていう。これはですね、自分の手を離して自分の時間を作るためなんです。今、背取りをやられてる方多いと思いますけれども、まあ、背取りを否定するつもりは全くございません。でも、背取りをして、時間が増えたっていうことはないと思うんです。背取りっていうのは、実績を上げる、まあ、月賞を上げるたびに基本は、それに労働がついてくると、まあ、やればやるだけ、どんどん自分の時間がなくなってくるんですね。でも初心者の人は最初は背取りをした方がいいです。背取りをして、ある程度自分 の、 その、まあ、感覚であったりとか売る感覚、仕入れる感覚っていうのをつかんで、まあ、月賞で言えば100万とか200万とか、それぐらいまでは全然いけると思います。で、それをまずやってください。で、もし、まあ、それを達成したりとか、もうすでに達成している人はですね、もう一個の販路として、ヤフショ輸入をやった方がいいかなと思います。まあ、ヤフショ輸入というか輸入ですね。輸入にすると時間がやっぱり空きます。何の時間が空くかというと、仕入れの時間が空きます。店舗仕入れの場合は、お店に行って、レジで商品を購入して、それを持って帰ってきて、で、出品ですよね。これは、そこのお店に行かないといけないんです。10店舗行くんやったら、10店舗やっぱり回らないといけない。その時にかかる時間っていうのは、結構あると思うんです。それがゼロになります。で、電脳せどりの場合もそうなんですけれども、電脳せでもまあ、リサーチとかするじゃないですか。ね、楽天とかのセールがあったら、まあ、リサーチとかしてってあると思うんですけども、そのリサーチ時間も輸入になれば、後々ですよ、リピートになりますんで、時間がなくなります。リピートだけで売り上げをずっと上げれますんで、基本は再発注って形で、ワンクリックで済みます。リサーチ時間がはるかに、減りますので、これをまあおすすめしてるんですが、まあ、もちろんアマゾンでもいいんですよ。今皆さんが持っている Amazon のアカウントに輸入した商品も売ってもいいんですけれども、リスクがあるんです。今 Amazon いろんなね、調査とかがあってグラグラだと思うんですが、そこにやっぱり商品を掘り込むっていうのはなんかちょっとやっぱ怖いなってね、皆さん言ってるとまあそんな聞いたりするんですが、これってこれからもずっとあると思うんです。うん、なんか来年そんなことが全くなくなって、なんか僕たちが戦いやすいフィールド、環境をアマゾンが与えてくれるってちょっと考えにくいと思うんですね。だから、まあ、ここらでショップ展開していこうよっていう話なんです。で、それに気づいたのが、僕は1年前ぐらいですね、ちょうど1年前ぐらいにヤフショを作り上げて、そこからもショップ展開していきました。で、先月には楽天もオープンして、どんどん横展開していこうかなと思ってます。まあ、かといってアマゾンを辞めたわけじゃないです。アマゾンもやってるんです。だから皆さんもやりつつやることができますので、まあ仕入れしつつ、国内で仕入れしつつ、輸入する、アマゾンで売りつつ、ヤフーショッピングを作るとか、そんなんでも全然いいと思います。はい。まあ、僕、背取りを始めてもう7年ぐらいですかね、経つんですが、7年前に背取りを始めて、2年で中国輸入をやってるんです。2年経った時に中国輸入をやってる。なんでかって言ったら、2年でこのままでいいんかなって思ったんです。これずっと続けてて時間作れるかなって思いました。もともと家族の時間を作るってね、家族を豊かにするっていう思いでやってきた背取りなんですが、まあ、おかげさまで稼げるようにはなって、金銭的には大丈夫だったんですけれども、でも時間的に言えば全然時間ないってなったんです。だからこれはなんか 背取りやっててもいいけど、なんか違うところで同時でね、柱作っていかなあかんなって思って輸入をやり始めました。で、当時は従業員もいませんので、自分一人でやってて、で、まあ、今の社員である、社員がいてるんですけども、まあ、当時はその時は普通に手伝ってもらってて、いろいろマクドナルドとかでリサーチをやってました。で、そこから半年後ぐらいに、事務所を借りて、そこに来てもらって、で、社員として迎えて、で、そこから本格的にヤフショ輸入をやり始めました。この時、2014年の、じゃあ2015年なんですけれども、全然背取りをやってたんですね。背取りをして、むしろ背取りのコンサルもしてました。むしろ今もしてるんですけれども、まあ、それをしながら、なんかこう自分の時間をね、作るために、しなあかんなっていうので、ヤフショを組織化、ヤフショね、輸入を組織化していったんです。でも、背取りって、ダメなんじゃなくて、もちろんいいところたくさんある。皆さんもご存知、速金性があったり、まあ、簡単に始めれる。で、失敗がないと。失敗、まあ、あるけど、ね、死ぬほども失敗ってないと思います。だから、初心者の人はこっからスタートした方がいいです。で、デメリットといえば、作業量が多いってことですね。これは初心者でも上級者でもずっと変わらないことなんです。作業量が多いです。自分の時間空きません。で、まあ、ちょっとでも作業量を減らそうと思って新品に手を出すと、新品に手を出すとライバルが多いということになるんですね。ライバルが多い、新品仕入れできない、じゃあ中古にしようか。中古は差別化ができるから仕入れがしやすい。仕入れができるけれども作業量が増えるという、こういう現象になってきます。輸入の場合はですね、メリットとしたら、まず家でできる。そこのお店に行かなくても行けるんですね。店舗の場合はお店に行って、レジでこれ、商品くださいっつって買って、それまあいろんな店舗行って、そこにまあ交通費であったり時間っていうのがかかってくるわけです。で、輸入の場合は、リピートができたり在庫が積めるんですよね。これを店舗で言えば、まあ、レジの人に、これ何個ありますかって聞いた時に、まあ、通常は1個って言われると思うんですが、何個でもありますよ、何個でもどうぞ、これからは家で注文していただいて結構です、ってそういう状況になってきます。これが輸入なんです。じゃあ輸入っていいとこばかりかっつったら、そうではなくて、嫌なところもあります。これはしっかりお伝えしたいと思うんですが、キャッシュフローが悪いです。背取りでキャッシュフローつまずいてたら、輸入やったらダメです。もっとつまずきます。まあ、ただ、例えば50万作ってとか20万だけでやるとか、そう決めてやるんであれば問題ないです。それは問題ないですけれども、こうそんなも考えなしでいきなり全部振り切ってやると、背取りとちょっとやっぱ感覚が違いますんで、資金繰り悪いなって感じると思います。でも、ここはね、調整できますんで、あんまりこう気にしなくても大丈夫かなって思います。まあ、ちょっとどっちなんて感じですが、はい。 あとスペースがいります。中国から商品を頼んだら段ボールで届きます。僕のブログ見てくれてる人も分かると思うんですが、段ボールいっぱい来ます。まあ、さすがにあの量は来ないんですけど、最初は来ないんですけれども、自分が頼んだ分だけね、来ます。で、それをまあ家に届くわけなんで、奥さんに怒られない程度にね、頼んで、届いたらもうすぐにもう片付ける、それぐらいの気持ちでやってみてください。はい。で、ヤフショ輸入って一体何なのかというと、まあ、ヤフショでお店を持って輸入した商品を売ると。まあ、これは分かると思います。ヤフショにすることで、やっぱりこうお店を持っている感覚になりますんで、愛着が湧いてきます。自分が作ったお店で自分のその商品を売って、まあ、お客さんから喜ばれて、自分の好きなデザインをしてってやってったら、やっぱりこうね、アマゾンとは違う楽しさっていうのがあります。で、僕らも楽しいですし、まあ、今後誰かにね、任していくってなった時に、やっぱアマゾンよりも楽しくやってもらうことができますので、長続きすると思います。で、あと、まあ、物販をやっているっていう自信がつきます。これ背取りをやってて輸入に変えた人、みんな言うんですけれども、何の仕事してるって聞かれた時に、 胸張って貿易ですって答えれるみたいです。背取りをしている人ってなんかこう背取りって言いにくかったり、転売と違うのになんかちょっとそれと間違えられて嫌やな、で結局ちょっとこう胸張って言えないなって、ね、感じる人多いと思うんですが、それがなくなります。はい、だから、まあ、ヤフー書輸入をおすすめしています。でヤフー書輸入、まあ、ヤフー書ね輸入ってヤフー書ので商品をまあ売っていくんですけれども、ヤフー書って売れんのかっていう話なんですね。でもヤフー書って売れるんです。もちろんヤフー書っていう市場があって、その中の売れてる店舗があったり売れてる商品があったりするので、まあ、そういう人がねいてるってことは、あ、自分にもできる可能性があるということなんで、まあ、ちょっと、軽く紹介します。画像がないので分かりにくいかと思うんですが、あ、まあ、例えばトラベルポーチですね、なんか旅行に持っていくポーチとかあるんですけれども、これは、だいたい1000円で売られてて、で1ヶ月に500個ぐらい売れます。で売上で言ったら50万ぐらいなんです。1商品ですよ、1商品で50万の売上が確定すると。で利益率も 30% ぐらいあるんです。まあ、これがヤフー書輸入の世界なんですよ。1商品で50万っていうこの感覚っていうのは背取りにはないんです。お店に行って商品を手に取った時に、この商品が何十万の売り上げを、今月何十万の売り上げと利益をもたらしてくれるって、まあなかなか考えないじゃないですか。輸入の場合は、まあ、こういうのを全部データ上で見るんで、50個売れるってなったら50個売れるんですね。今月50個売れたら来月も50個売れるんです。あ、50個じゃないですね。500個か。500個売れるんです。ということは注文するときにもう50万が確定したようなもんなんです。そういう感覚で、追加発注というのをしていきます。もう一個、iPhone ケースとかあります。iPhone ケースの市場はものすごく大きいです。だからヒットしたらもう月にもう3000個とか売れるんですね。もちろんカラーバリエーションとかサイズは揃えないといけないんですけれども、だいたい1000円ぐらい、950円ぐらいの価格で3000個、月3000個売れたら、それだけで売り上げは280万になるんです。1商品でですよ。1商品で280万、利益率も 30% ぐらいって言ったら、もうそれだけでいいやんってなってきますよね。そういう世界なんです。これがヤフー書輸入なんです。じゃあヤフー書輸入の流れを簡単に説明しますと、まず日本の商品のリサーチをして、その後に中国で商品をリサーチをする。その後注文して、販売していくと。ヤフー書で販売していくと。ざっくり言うとこんな感じです。まあ、この4つなんですね。日本のリサーチ、中国のリサーチ、注文、販売。これを細かくちょっとお伝えすると、日本の商品っていうのは何かというと、日本で売れている商品のリサーチですね。日本で売れていない商品をリサーチしても仕方ないですね。日本で売れている商品をリサーチしましょう。で、その商品が中国であるかどうかを次中国で見るんです。もし同じものがあれば日本で売った時に売れますよね。日本で売れている商品やから。こういう感覚で日本からまずリサーチで中国っていうのをやっていきます。で、その後、代行業者に商品を頼んで、注文してもらって、日本に届けてもらいます。この代行業者っていうのも聞き慣れないワードだと思うんですが、簡単に言うと、代わりに自分の商品を中国で買ってくれて、届けてくれる業者です。例えば、皆さんが中国人に、ヤフオクでドラゴンボールのフィギュアあるから買ってよって言われたら、全然普通に買えますよね。僕らヤフオク慣れてるから、あ、いいよって買うじゃないですか。で、買ってそれを落札したら家に届きます。届いたら家に届いたよって中国人に言うわけです。そしたら中国人は中国に送ってよってなりますよね。で、送ると。この今自分がしているのが代行業者の仕事なんです。代わりに落札して商品が家に届いたら送ると。その時にまあ手数料とかも入ってくるんですけれども、まあ、これが代行業者ですね。で、輸入の場合、肝になるのはもうリサーチなんですね。日本のリサーチっていうのは、まあ、ヤフーショッピングで売るんであればヤフー書で、調べる。アマゾンで売るんであればアマゾンで売れてるものを調べる。 で、その商品を、Excel に、まあ、リスト化していくんです。商品名とか、商品の URL とか、月何個売れてることとか、販売価格とか、まあ、ちょっと細かく入れていきます。で、その商品を中国で探すんです。中国で探すって言っても、まあ、いろいろあるんですが、まあ、アリババでいいと思います。アリババで探します。で、そこでもし見つかったら、日本で売れてるわけですから、それをもう今度からね、在宅で、家で頼めるんで、その商品っていうのはもうリスト、その商品はもう宝になってくるわけです。だって利益の出る商品であり、リピートできる商品であるわけなんで、しかも何個でも買えるわけですから、宝ですよね。こういう商品をいっぱい集めていきます。まあ仮に、ヤフチョで販売したときに、300円の利益、ね、利益300円で1日に5個売れると。1日1500円の利益が出る。これが、まあ、毎日続けば、月4万5000円の利益になるんです。1日1500円の利益って、全然背取りでもあり得る話ですよね。全然でいけますよね。輸入もそれはもちろんあるんです。で、それが、まあ、4万5000円になるわけです。月で言ったら。こんな商品が10個あったらどうでしょうか。45万になるわけです。リピートするだけでも45万になるんです。さっきリストは宝って言いましたけども、このリスト10個あるだけでも45万になります。1日300円の利益のものが5個売れたらの話ですよ。でもこれは夢のようで全然夢じゃなくて、本当に可能な数字なんですよ。もうそれをちょっと知っていただきたいです。全然いける範囲なんです。輸入っていうのは仕入れは家でできる。ね、その空いた時間で、まあ、リサーチを深めるっていうのもいいんですけれども、まあ、僕みたいにブログとかメルマガとかね、まあ、コンサルとかでもいいですけれども、そういうところで時間を使ってもいいと思います。まあ、家族と、ね、旅行に行ってもいいと思いますし、なぜこう、ね、さっきの例えば45万の利益がリピートだけで出るんであれば、その分の労力っていうのはないわけですから、時間空けますよね。で、いろんなことやっぱできる。自分のスキルを増やすこともできる。いろんな勉強ができるわけになります。なので、まあ、ちょっとこう難しく感じるかもしれないんですが、背取りと、まあ、そんなに、なんていうんですかね、あまり難しく考えずに飛び込んでもいいかなと思っています。中国って聞いたら、ね、中国サイト、中国人とか聞いたら、なんかちょっと、こう拒否反応を起こす人も多いんですけども、僕ら日本人なんでも当たり前なんですね。みんな一緒なんです。でも、その壁の向こう側に、本当にこう夢のような夢じゃない、全然可能な世界が待ってますんで、あとは挑戦するだけかなと思います。僕もゼロからスタートしたので、今本当にやってよかったなと思ってますので、皆さんもぜひ挑戦してほしいなと思います。はい、では、短いですが以上になります。ありがとうございました。